前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて9月です。9月といえば、那覇市議会9月定例会中ということで、今回の、議会真っ最中なんですけども、今回はですね、9月の議会というのは、令和元年度の、決算の審査もあります。ぜひ、市議会にもご注目ください。10月の頭までやってますので、インターネットでもご覧いただけます。ぜひご注目ください。それでは、9月前半のゲストです。今回はですね、台湾のお話、そして那覇市のお話をお伺いしたいと思います。元那覇市職員で元台湾に学ぶ知南知の会発起人の高里洋介さんにお越しいただいています。高里さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらこそ
ご無沙汰しております。
いや
はい、私がもうまだもう議員1期目でしたかね。はいはい、もうちょうど高里さんが退職されるぐらいの頃ですかね。お会いして、実はその台湾の、李登輝元総統が逝去されたという大きなニュースが7月にありました。7月30日に逝去された、97歳ということで、この記事、もちろん新聞でもあったんですが、つながる沖縄ニュースネットというウェブ上のサイトがあるんですけども、そこにライターの友寄貞丸さん、新聞でもコラムとか書かれている、私のフェイスブックでもシェアしたんですけども、その記事を拝見していると、なんと若かりし日の高里さんの写真が飛び込んできまして、いやいや、お変わりになってないというか、今の方が若い感じがするんですけど、はい。それで、それは、高里さん、元気かなと思って、いろいろ面白いお話、お考えをお持ちなので、お話を伺いたいと思いまして、本日お越しいただきました。はい、よろしくお願いします。
こちらこそ。
はい。はい。高田さん、まずはですね、そうですね、放送を聞いている方っていう方で、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと簡単に背景だけですね。高田さんが伊江島のご
出身ですね。
はい。昭和24年、1949年にお生まれで、で、那覇市で。育って那覇市の職員さんをされたということですね。
はい、
で、市の話の先に台湾の話からいきたいと思います。はいはい、まずその、この記事にどうして高里さんが載っているのかという、話なんですけども、高里さんと台湾、そして李登輝さんにお会いする、沖縄訪問サンドされ、李さんはされているんですけども、それに至るまでのお話をお伺いしたいと思います。はい、まず、その台湾や李登輝元総統にお会いしたいというふうに思いに至るまでの高田蔵さんのきっかけなど教えていただけますか。
はい、小林芳則さんのゴーマリズム宣言台湾論というのがありまして、で、これを読ませていただいたんですよね。
はい、
したらもう本当すぐ近くの台湾、沖縄から沖縄県から近いんですけども、で、すぐそこにそういう李登輝という方がいて、こんなにすごい方がいるんだということを分かりましてというか、で、それからもう本当李登輝、もう私はもう李登輝閣下と言わせていただいていますけども、もうなかなかお会いすることがなかなか難しいという、そういう方を閣下と言ってもいいと言われる。で、そういう割と閣下の本を読ませていただいたわけですね。で、それでもう読んだり、またもう変、すぐ乗る方っておかしいんですが、もうそうで、素晴らしいなと、会いたいという形になりまして。
なるほど。どういったところが素晴らしいというふうに。まあ、もちろん素晴らしい方
です。というか、公のために、李登輝閣下自身が、そういう面では、自分はそのあちらの総統大統領ですか、誰もなかったと、結局その流れでそうなってしまっているものがあるんだけども、本当に公のために尽くすということが基本だと、
はい、
で、権力も 持ってる間というか、本当にいいようになるために、国が良くなるために、それをやるわけであって、それがまた、その権力はそして、お上げのために、やるためにあるわけで、で、そういうことで終わったら、返せばいいんだという形のね、そのまあ、すごさというか、本当にまあそういうことで、一族閣下のあり方自身が、そういうもう、なんていうかな、日本人そのものとかしいんですけども、武士と書いたいなんかを呼ばせていただいて、はい、もうそういう方だし、で読めば呼ぶほどというか、もうぜひお会いしたいなというの
を、なるほどですね。はい、李登輝元総統は、まあ、台湾の民主化とアイデンティティを確立した方で、はいはいはい、日本にも造詣が深くて、はい、沖縄にもね、はい、だいぶ関心を持たれて、
そうそうそうです、はい、
ということですね。はい、はい、で、そういった小林義則さんのロマニズム宣言からの出会いがあってという流れなんですが、それで李登輝さんをにお会いするっていうのはなかなかハードルが高かったと思うんですね。
そうですね。
で沖縄にお越しいただいたのは、その富瀬さんの記事によると、はい、2008年と2016年、はい、そして2018年の3度ということなんですが、つまりそのきっかけを作った一人というのが高里さんということでよろしいですか。
まあそういうことになるんですかね、はいはい、
はい、そのどうやってこう李登輝さんにお会いできたのか、
はいはい、
ちょっとそのあたりをいろいろ那覇市の公民館でも取り組みをされたと聞いてますが、はいはい、お伺いしたいと思います。
うんうん、沖縄にその台湾事務所がありましてですね、はい、久保寺の方にありますけれども、
はい、文化経済協会
ですか。そう、
はい、
でそれで李登輝閣下にお会いするためにはまずはここの誰かのお話すれば、どうにかなるんじゃないかなという形で訪ねていったんですね。はい、したら宋慶生さんという人ですけれども、
はい、
総領事部長でその人に会って、ぜひ李登輝さんにお会いしたんですけど、どうにかなりませんかねと話したら、本当ある意味ではもう変わった、目を白黒というのがおかしいな、ね、と思われたんじゃないかなと思いますけども、で、それでいろいろ話 したら、もうぜひぜひお会いしたいと。
はい、
ただ、あちらで、宋さんの顔が変わってとおかしいけども、本当にそうお会いしたいというのであれば、まず手紙を書いていただけませんかと。で、その手紙が届いて、李登輝閣下に見てもらえるような形で取り計らいしますから。できるだけのことをしますので、手紙書いてくださいという話になったわけですよ。で、それで、まあ、手紙を書かせていただいて、6月ぐらいだったんですかね、その時に。で、まあ、3ヶ月ぐらいかかりましたけども、お会いしていただけるという、ことまでね、にたどり着くまで。で、それで、いらっしゃいという話だったもんで。
ほう、あ、台湾の方に。
そう。で、それで、その仲間たち、まあ、ずっといろいろやってる仲間たちがいるんですけども、はい、組織を作った方が、話もしやすいから、
はい、
あんた個人名前じゃなくて、だから何らかの形で作ってもらえんかって。たら、要するに台湾で学ぶうちなんちゅうの会という 形で作ったらどうかという形で、はい、
なるほど、
でそういう形でその、まあ、手紙を書かせていただいたんですね。で私はもう立場として、まあ、事務局長というんですか、
はい、
世話役という形で書かせていただいたんですけども、ただそういう形で後に3ヶ月後にお会いしてもいいという話になりまして、それが具体的に、
はい、
たらどのようにやっていけばいいのかという話ね。
これは2006年の
話ですね。それが始まりますよね。
はい、へえ、なるほど。
でそれでもやっぱりハードル高いとおかしいけども、できるかなと心配していましたけどもね。
なるほどですね。でこれ実際に、
はい、
でお会いできて、
はい、
12月ですかね、
はい、
どうでしたか、そのお会いしての印象と。
いやだからもうその話がすごくてとおかしいんですけども、
はい、
先ほど話した大江のためにといいますか、
うん、
本当に何ていうか国のためにですよ、うん、
あ、思い描いていた通り、それかそれ以上、
そしてまた日本人はもっと自信を持ってくださいと。日本人っていう素晴らしい、はい、いろいろもう悪いばっかりして、うん、あれするけど、非常に私はかつて日本人でしたと。
うん、
で、素晴らしい教育を受けたと。はい、京都帝大という形で、うん、農学という形ですよね。はい、で、それで、まあ、そういう、話、
うん、
で、いろいろ皆さん、まあ、9名ぐらい、9名行ったのかな。
はい。
いろいろあるでしょうけども、その、自分の立っている位置で、
はい、
一生懸命その仕事をする、公務員の親家のために尽くすということが大切ですよ。で、沖縄のことというのは ずっと私は気にしています。
そうです
か。で、沖縄の在り方というのも、いろいろその、沖縄独自のやり方があるでしょうし、と、いう形で、まあ、いろいろ提案なさってるわけよね。
なるほど。
で、そういうところでもその話がまた具体的で、はぁ、はぁ、となって、本当にもう、すごい話というんですかね。
ですね、
うん、もう、タオル持って。
あ、なるほど。そうなんですよ。なんか私もその時の、視察記録って言いますかね、はい、拝見していただいたんですけど、はい、坂田さんは、どうも非常に感激屋さんで、もう涙ぐしょぐしょに、タオルを濡らしながら、
そういうふう
に聞いております。それだけやっぱ感激されて、沖縄の農業についてもやっぱり、伊藤さん、提言されてますね。はい。まあ、この辺も深くお伺いしたいんですが、この辺はまた記事に載ってますので、拝見いただくということで、そういった形で感動の出会いがあったわけなんですが、最後にお会いしたのは覚えてますか？
八重山で。
八重山って。
うん。あ、八重山でお会いしたのかな。もう八重山でお会いした時も、まあ、しかしもう年は取られているけれども、
伯
爵として、いや、筋道としては、素晴らしい話されてましたけどね。
はい、本当にね、沖縄のこともいろいろと思いを尽くしてくださった李登輝元総統ですけども、本当にね、また今後も沖縄のことも見守って、台湾のこともね、
本当そう思いますよ、
はい、いただきたいと思います。私も後ろ姿からね、いろいろと学ばせていただきたいと思います。はい。それでそういった台湾との関係なんですけども、台湾というよりは中国語といいますか、また那覇市でもその架け橋になるような活動されたというふうに言ってますけど、
あ、実際中国語ですか？
そう、
はいはい、もうだから
日本初の
取り組みで、そうだったみたいですよ、本当に。はい、あ、全国ちょっと調べてみたんですよ、
はい、
公民館でこういうことやってるのかなと言って、で、中国語講座というのがあるんだけども、やった人たちはみんな中国に行って実践しに行く、ちょっとだけでもね、という形で実践、中国実践しに行こうという形で、で、この先生も講師だった先生も一緒に行ってもらって、で、それで本当、ね、具体的に先生がそこの場で、市場で、あれ買い物どうしたうちやとか、いくらですかという話 しますでしょ、シェシェだとか、まあ、いろいろそういうところで少しでも使えるような形で、というのができたら面白いなと。
なるほどですね。
で、現場に行くことが、いや、語学を勉強するんであれば、基本的に行った方が一番いいですよね。英語で、英語でね。
そうです
ね。だから中国もだから行った方がいいだろうなと。文化も含めて、という形で学べていける、興味持つわけだから。ということをしたら、続くだろうなという、その、勉強もね。
これは那覇市の授業として。
そう、公民館の
公民館の授業で、
そう、講座として。
まあ、中国に。
そう。
そうなんですか。ちょっと今では考えられないような、まあ当時も考えられないようなことだった
んですけど、やろうと思ったらできるんですよ、これ。だからそういう面
では。そうなんですね。へえ。
だから、講師の、これもその、行くということが条件だから、一応は、やりましたからね、この実践中国講座は。終わった後に中国、いや、それに行ける人という形で募集をしましたから、
ちょっともう市民の方々も非常に本当に熱心な方々ばかり。
そうだったんですか。ただ本当ある意味では普通できることをしたと思うんですよ。
そうですね。
短期留学でやってね、留学もしました、あっちで。あっちで中国の大学でそういう勉強もしました。
そうなんですか、はい、何日ぐらい滞在するんですか。
ね、3泊4日ぐらいだったんじゃないのかな。
あ、そうですか。でもそれでも、ね、すごいですね。はい。 ということで、高里さんは那覇市の職員としての最後の、ポジションといいますか、はい、配属先は、はい、半田川公民館
図書館ですね、
図書館
の
館長さんでしたね。
はい、
はい、ということで今公民館のお話もされてましたけれども、基本的に教育委員会、
はい、
教育委員会バタといいますか、
うん、 そこで
、ご活躍されたということなんですね。でちょっとその、職員時代のお話を振り返りながら那覇市のことを お伺いしたいんですけれども、はい、で、まずはどうしてその那覇市で働こうというふうになったんでしょうか。
先ほど話しましたよ、ちょっとあれしましたけども、教育相談員というかいいんですかね、はい、その非行、特に非行の子どもたちの、教育というか、
はい、
ということで、なんていうかね、那覇市の、
はい、
そこに入ったわけですね。でそういう面で登校教諭の子どもだとか、
はい、
非行夜間のあれだとかという形のあれで、青少年の教育という形で主にね、
はい、
ということの仕事をさせていただいたという形になるのかな、前半。
で子どもたちのことをやりたくてというふうな形から入って
そうですね、
職員としてどうしたという、
はい、
やっぱりその中でどうですか、その現職の頃と今ではちょっと那覇市に対する見方とかいろいろ変わってくるかもしれませんけども、はい、どういった印象がありますか、那覇市の。
どうなんですかね、うん、
うん、
まあ、しかしあんまり変わってないでしょうね
変わってないですか、
ね、いやみんな要するに新しいことをしない、面白いことをしたいということはみんなさせないような、でしょ、要するにシステムがね、
はい、
誰がやったかという、
うん、
っていう話にしかならんさね、面白いことができないような状況なんですよね、あんまり行政の中というのは。
なるほど。
したら、もう失敗することが怖くて、
うん、
っていうのが非常にあるでしょ。
うん、でもできないようなことなさってきたんですよね。
だから、そこの中でどんなことができるのか、いや、なんていうかな、情熱というか、やろうと思ったらね、ぶっちぎれるというか、うん、本当のことは、できると思うから、
うん、
やったということはあるんでしょうね。
うん、
ある意味で本当、いろいろね、ある意味、私自身も非常に楽しいことをしたと思ってるけどな。で、周囲が大変だったんじゃないかって気がする。
そうですか。はい。まあ、大変なこといろいろなさる、ちょっと印象深い大変だったことってありますか？
は一番したかったのは、結局先ほど話しした李徳閣下の、
はい、
講座というか、その李徳閣下のお話を、実践中国講座の中でできたらよかったなということはありますけれども。
なるほどですね。はい。面白いことがなかなかしづらい中でも、やっぱり教育のためには面白いことをやっていかないと。
まあそうですよね。そうですもんね。そうですもんね。
いけないということですね。そろそろ最後になりますけども、私非常にその高里さんが那覇市の職員として、館長としてのね、
はいはい、
思い出深いエピソードとしては、最後に映画を上映しましたよね。
はいはいはい、生きる、生きるね、はいはい、
でしたっけ、公務員の方の、
うんうん、そうそう、はいはいはい、まさに
そうそうそうそう、その組織の中に非常にその期待を持って公務員になるんだけども、組織の中にいるうちに疲弊をしていって、でところが最後の晩年になって、退職間際になって、市民活動といいますか、市民のいろいろな 声と一緒に情熱を燃やしていくという映画だったかと思います。でその上映会にお招きいただいて、
はいはい
はい、で最後にいろいろとお話を伺ったんですけども、
はい、
それを通してですね、今後ちょっと那覇市、こういうふうな那覇市にしていく必要があるんじゃないか、それかまたはまた教育委員会で今頑張ってる人たちもたくさんいますが、
そうですよね、は
い、そういった人たちへのメッセージと、またその、台湾や李登輝元、総統に対する思いなど、メッセージをお願いいたします。
人間みんな知りますよね だから本当の使命で、常に結局生死っておかしいけども、はい、生きるっていうこと、志村隆さんの一緒に生きる中にしてもね、結局は情熱持ってたのがどんどんその組織とかの中で自分自身を見失ってしまう、何のためにしてるのかという課題、目的と言いますか、それを忘れてしまう部分がたくさんあると思うんですよね、はい、だそういうところで殻を破っていくというか、いや、本当に学んでいくということをやり続けないといかんでしょうし、だから本当、まあ帰るまでとおかしいけども、あのようにみんな帰れますよね人間は知りますでしょ、はい、で本当死を意識しながら、決して暗いもんではないと思うんですよ、はい、で努力し学んでいく、学ぶことを忘れない、そして実践することを忘れない、みたいなことっていうのは非常に大切だと思うし、結果として組織の中で、本当にそこの中で、まあ、組織に殺されるなんていうあれもあるけども、殺されなければいいわけでしょ。だからそういうことを考えてしたら、どのような方と仕事をしてばいいのかという形だった。楽しくなると思うけどさ。
なるほど。
で、学ぶ、本当に学んでいく。だからそういう面ではもう、いるときに、職員で本当にもう学べ、横入れましたよ。して本読む。で、読書会。
はい。
一緒に、本みんなあげてね、買ってきて、10冊ぐらい買ってきて、これ読め、って。これどうもという形でやってね、そういうこともやりましたよ。これ楽しかった、最後の最後のが特に石見の公民館そうだったけど、
はい、
そしたらそこの中で読んでたの資料な、それ書こうこれ書かんといけないんですか、いやいや書いたらね自分の考えがまとまるよ、
はい、
そのためにいいんだよと、してみんな6名ぐらいいたんだけどね、6個ある時に、したら私の学習会じゃないから、それぞれが持ってる興味を持ってるところ、という形を学び合おうという形で、月々に変えてね、
はい、
12冊本読めるよなと。で、それでそういう形のもの、興味持ってるところ、いろいろ環境問題やってる人もいましたよ、はい、興味持ってる人。ただそういうところでいろいろやってて、それがまたまとまった一冊の冊子にしてて、あるんだけども、いい思い出になるし、本当にそこの中で、切磋琢磨できるわけさ。
そうですね。
だそういうことを非常にやらなすぎる、市の職員だからしてもね、かつて優秀だった人たちがみんなダメになるわけよ。なぜなら、努力しないから、勉強しないから。今でも勉強してますよ。楽しいですよ、本当にそういう意味では。ある意味では。でも、あれいいよ、これはいいよ、あれ読んだらどうか、買ってあげたりね。こんなことばかりしても、ある意味ではもう、彼は本当、呆れてるわけ。もうお父さん、迷惑してるはず、したはずよ、と。お父さん、楽しんだよ、俺。楽しんだと言ってるよね、と。どうなのかな、という形になってね。退職してからもう、人に会うの恥ずかしくてよ。今でもちょっと恥ずかしいよ。いや、アホだからすぐ乗るわけよね。情熱とか、フォースになるんだけど。
なるほど、今の話を本当に心に染みました。死を意識することによって逆にこの生きるというものがこういろんな気立ってくるといいますか、議員もやっぱり任期満了を意識することによって、あと1年何をしないといけないのか、組織に潰されてる場合じゃないという気に私も今なりましたのでいや朝から非常にいいお話をお伺いできました。どうもありがとうございましたはい、また聞きたいお話も山々ありますが、またの機会にまたよろしくお願いします。はい、またいろいろとご指導いただければと思います。はい、本日の前向きの議会劇場ゲストは、元那覇市職員で元台湾に学ぶ次男知能会発起人の高里陽介さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
は
い、
失礼しました。